いよいよヨハネ福音書の最後の章になりまして、この21章の一節に、この後イエスはティビリアス湖畔でまた弟子たちにご自分を表されたと、こう書いてあります。ティベリアス湖畔というのは、まあ、分かりやすく言うとガリラヤ湖であります。すなわちガリラヤでイエス・キリストがご自分をまた表された。で、何のためかというと、読んで、お分かりのように、とても大切なことの一つは、シモン・ペテロの信仰を回復させることであります。これがこのイエス様が現れた理由の大きな一つであります。で、ガリラヤでイエス・キリストが現れて、そこでペテロの信仰を回復させるという、このヨハネの最後の出来事は、大変不思議な出来事であります。ヨハネ福音書を読んできますと、今まで復活の主イエス・キリストが現れたのはエルサレムでありました。マグダラのマリアに墓で現れ、そしてその日夕刻、弟子たちがユダヤ人を恐れて戸を閉じて家の中にいると、そこにイエス様が現れたと。で、もう1週間経った後、私は絶対信じないと言ったトマスにイエス様が現れて、じゃあ触ってみなさいとこうおっしゃったと。エルサレムでの出来事であります。けれども、こう聖書を読んでいきますと、イエス様がはっきりとですね、私はガリラヤに行くと、あなた方とそこで会うんだからと、こういうふうにイエス様自身がおっしゃった強い言葉がありまして、これはマルコによる福音書を見ますと、大変はっきりと出てまいります。マルコによる福音書の、14章、弟子たちが私を見捨てるんだと、でペテロに、あなたは私を3度知らないと言うんだと、こうイエス様がおっしゃる場面なんですけれども、マルコ福音書の14章の27節を見ますと、イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く、ね、しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行くと、ね、復活したら私はガリラヤに行くと、こうイエス様ははっきりとおっしゃっているのであります。で、そこでペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきません、イエス様が、しかしあなたは鶏が二度鳴く前に私を三度知らないと言うんだと、こういうふうにイエス様をおっしゃるという大変印象深い場面で、イエス様が復活して私はガリラへ行くとこうおっしゃるわけなんです。で、実際にこのマルコ福音書を読んでいきまして、イエス様が復活なさったその朝でありますけれども、16章の7節、女たちがやはり朝墓に行くと、すると、イエス様の体がないと、そこに御使いが現れると。で、御使いが何とこの女たちに言うかと言いますと、16章の7節でありますが、さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると、こういうふうに言ってるわけ。弟子たちと、特にペテロの名前を出して、弟子たちとペテロに告げなさい。ペテロってやっぱり特別なんです。三度あなたは私を知らないと言うぞ、いやそんなことを死んでも言わないけれども言ってしまうわけ、ね、ペテロの信仰は、あれペテロ自身はここで本当に自分を見失って、まあ、このままでは弟子として信仰が回復できるだろうかと 誰もがこう心配するんですけれども、このイエス様はペテロを名指しして、弟子たちとペテロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれる。本当にイエス様はペテロ心配をしているわけなんです。ではマルコ福音書でその後どうなったのかとこう読んでいきますと、もう次の16章の8節でマルコ福音書はおしまいになりまして、弟子たちがガリラに行きましたとかね、そこで復活したイエス様にお会いしましたと、そこでペトロの信仰を回復させたんですイエス様はという物語はマルコ福音書は一切書いてないわけなんです。本当にこれは不思議だとこう誰もが思う点なんです。で、どこにではペテロの信仰の回復その場面が書かれているかと言いますと、ヨハネだけなんです。どこでですかっていうと、ガリラヤのこの湖の、岸辺なのであります。でその前にヨハネ福音書を読んでいきますと、ガリラヤどころかエルサレムで何度も弟子たちにはイエス様姿を現しているわけなんですけれども、でも今日のこの21章を見ますと、ペトロもその復活したイエス様を見た、エルサレムで見た一人に入っているだろうと思われるんですけれども、でも今日の21章以下のところを見ますと、やっぱり初めてイエス様がペトロを呼び寄せて現れて、でペトロも喜びさんで、ね、飛び込んで泳いで行って、でイエス様にお会いして、非常に厳しくお前は私を愛するかとも三度問われて、それで信仰が回復するんです。初めてペトロにイエス様が現れたようにも読めるところなのであります。でこの21章というのは一体いつのことなんだろうかと、ヨハネ福音書の出来事と、あるいはマルコ福音書の出来事と、あるいはマタイやルカの出来事とですね、一体どういうふうにこう関係させたら調和させたらいいんだろうかなというふうに、みんな頭を悩ませるところなんです。で皆様ぜひお帰りになって、このイエス様の復活の場面、マタイ、マルコ、ルカでヨハネとこう読み比べていただきたいと思うんです。そうすると、分かんないな、でもそれぞれ本当に大切なことが書いてあるなと、特にこのヨハネ福音書の21章、後から付け加えられたものなんですけれども、本当にこれが大切だなとつくづくと思われるのではないかと、そう思っております。大変大切な印象深いヨハネ福音書の最後の章であります。21章の一節、先ほども読みましたけれども、ティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表されたと書いてあります。この表すという言葉でありますけれども、現れるという言葉でありますけれども、これ本当に特別な意味がありまして、神様がご自身を人々に表す、神が現れる、権限すると、難しい言葉で言ったりしますけれども、そういう言葉なのであります。ですからここでイエス様が神様と神様の救いとご自分を通してはっきりと表されたということなのであります。それは本当にペテロの信仰を、ね、回復する場面など見ますとよく現れております。ああこうやってイエス様はご自分の救いにペテロをまた引き寄せられたのか、ただ厳しいというだけでなくて本当に憐み深いイエス様だなということもこの現れているという意味で、ご自分を、ね、神とその救いの現れとしてお示しになったと書いているのであります。でその次第はこうである、立ち会ったのは7人であります。日本だと7人の侍という有名な映画がありますけれども、7人なんです。で10人使徒でもないんですよね。7人、シモン・ペテロ、それからディドモと呼ばれるトマス、先週見た 信じないと言い張ったもんですから、イエス様が現れて、ほんじゃ触ってみろと、こういうふうに言ったと。このトマス、ガリレアのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、これはヨハネとヤコブです。これで5人で、他の2人の弟子が一緒にいた。それに他の2人の弟子、これで、まあ、7人であります。3節ですが、シモン・ペテロが、私は漁に行く。考えてみると、ペテロは漁師でしたから、で、網を洗っているところで弟子たちがイエス様に、あなた方はこれから魚ではなくて人を取る漁師になるんだから、私に従ってきなさいと、こうおっしゃって、弟子たちのある者たちは漁師からイエス様の弟子になったわけです。で、その一人がペテロでありますから、漁に行くというのは特別珍しいことではありません。もし、イエス様が復活した後ですね、あの十字架の出来事があった後ね、まだ復活ということをよく理解していなかったとすればですね、やることはないけれども、どうしようか、もうイエス様もあんなことになっちゃったし、だったら田子に帰らなきゃと言って帰って、何をするかというと、やっぱり漁師だから、漁に行こうかと、ということかのかも分かりませんが、漁に行こうと。すると他の者たちも、私たちも一緒に行こうと言って、漁に出たわけで、船に乗って、漁をしたわけです。その夜は何も取れなかった。漁師ですから、魚の取れる時間と場所もよく知っておりまして、でそれで行ったわけなんです。で、4節、すでに夜が明けた頃、すでに夜が明けてきたんです。その頃イエスが岸に立っておられた。イエス様はちゃんと岸に立っていたわけ、座ってたわけじゃないですからね、立ってたわけから、まあ、目立ったはずなんですよね。で、ここを見ると、あのペテロが漁に行こうとこう言った、その機会をイエス様が捉えたんですよね。漁に行くと、誰に相談したわけでもないんですが、ペテロはそう言って湖にこう船を漕ぎ出したわけで、それをイエス様は捉えて、先回りなさって、で岸に立っていらっしゃったわけなんです。で、実は大切な出来事をここからイエス様はお始めになるわけでありまして、そう考えるとイエス様自身がはっきりとした目的を持って、この朝岸辺に立っておられたんだということがよく分かりました。ペテロには分かりませんけれども、あなた方は私を置いて逃げるんだと、だけれどもあなた方より先に私はガリレアに行くぞと、復活の朝女たちに御使いが語った、あの方はあなた方よりも先にガリレアに行ってますよ、そこでお会いしますよ、という出来事も全部実はイエス様がよくご存知であると言いますか、それをイエス様が考えていらっしゃって、その出来事がこういうふうにしてですね、実現をしていくわけなんです。私たちには分かりませんけれども、この出来事を見ましても、私たちの先回りをして、私たちに必要なことをちゃんとイエス様が用意してくださっていて、それが私たちの身の回りに起こるんだと、特に私たちの救いに関わることにおいては、本当にイエス様が準備をして先回りをしてくださるんだということがよくわかる場面であります。立っていらっしゃったわけ。それで、5節でイエスが、子たちよ、何か食べるものがあるかとこうお聞きになったのであります。子たちよっていうのも大変親しく 自分の子供にね呼びかけるようなそういう言葉でありまして、見ず知らずの人に語りかけたっていう言葉ではないわけなんです。でもこの言葉を弟子たちは聞いたんですけれども、イエス様とは分からなかったんですよね。で彼らはありませんとこういうふうに答えた。6節、イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。一晩中漁をして取れなかったんですけれども、見知らぬ男が右に網を打ったら取れるぞって、そうしてみると魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができないほどだったと。でこの出来事があって、7節ですけれども、イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに主だと言った。愛しておられたあの弟子が、ヨハネ福音書の中にはっきりと名前は記されないんですけれども、ね、イエス様が愛しておられた弟子、イエス様が愛しておられた弟子とこう何度も出てくるんです。一つはヨハネ福音書で最初に出るのはイエス様が私を裏切る者がいるんだとこう最後の晩餐の席で語った時に、ペテロがですねイエス様の愛しておられた弟子に目くませをして、誰だか聞いてくれって、でイエスの愛しておられた弟子がイエス様の胸に寄りかかって、で誰ですかというふうに聞いたと。あるいはペテロがイエス様が逮捕された時に大祭司カヤパの屋敷にこう入ろうとする時に、一人弟子が先に入っていって、でペテロを手招きしたと。これも愛する弟子ではないかとこういうふうに言われております。でイエス様が十字架におかかりになった時に愛する弟子を見て、マリア、これはあなたの子供だ、愛する弟子に、これはあなたの母親だからなと言って弟子たちとマリアと結びつけたと。教会とイエス様の救いとを結びつける時に名前が出てきたのもこの愛する弟子なのであります。誰なんですか、いや福音書を書いたヨハネではないだろうかというふうに一般的には言われておりますけれども、それははっきりとは記されていないんですけれども、この愛しておられた弟子、イエスが愛しておられたあの弟子が最初に主だとこういうふうに言ったわけなんです。で7節を見ますと、シモン・ペテロは主だと聞くと裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだと。ペテロは他の弟子は一生懸命魚をあげなきゃと思ってこう働いてたんですけども、ペテロはそれを捨ててですね上着を着て飛び込んで、でイエス様のところへ行ったというのであります。でこの出来事考えてみますと、やっぱりペテロはなんか初めてイエス様にお会いしたんじゃないかというそういう振る舞いのようにも見えますよね。一目散にイエス様のところに行った、イエス様との関係をもう確かめたかったわけ、確認したかったわけ、確認するというよりも強めたかったわけなんです。あんな男は知らないと三度も言いましたから。でその関係を回復したい、許していただきたい、イエス様の弟子であり続けたいと。これやっぱり復活したいイエス・キリストを目の前にしていますから、死んでしまったのであれば、これどうしたらいいんだろうなってこうね、その心っていうのは揺れ動いて、自分は何をしたらいいんだか分かんないと言って、塞ぎ込むしかなかったかも分かりませんが、 復活しましたからね。だったら知らないと3度も言ってしまったけれども、やっぱりイエス様の弟子でありたい、修復したい、許してもらいたいという願いが強かったと思います。で飛び込んで、イエス様のところへ行ったのであります。で8節見ますと、他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。他の弟子たちはちゃんと魚を逃がさないように陸へ連れて引いてきたというわけなんです。で9節ですけれども、さて陸に上がってみると、陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。これ本当に不思議だと思いますよ。なぜかと言いますと、イエス様が、ね、子たちよ何か食べるものがあるかって聞いたんです。おいあるかって。そしたらないと言ったわけ。でたくさん取れたので戻ってみると、ちゃんと炭火が起こしてあったと。でその上には魚がちゃんと乗ってたって言うんですよ。何かあるかって、ないから言ったんじゃないかと思うんですけれども、というふうに弟子たちは聞いて、何もありませんって答えたんですけども、ちゃんと魚が乗せてあったし、もうパンもあったっていうわけです。これヨハネ福音書で言いますと、サマリアの女との出来事と似たところがあります。暑い昼間、ね、砂漠地帯であるサマリアでイエス様が井戸端にいますと、サマリアの女がやってくる。あとイエス様が水をいっぱい欲しいんだけれども、おい何か食べるものがあるかと。で話をしていくと、いや実はあなたの方が私に生ける水をくださいって本当は言うところなんだけれども、なーっとこういうふうに話が進んでいくわけ。イエス様が水くださいいっぱいでいいかなっていうところから、本当は私があなた方のために、あなたのために永遠の命を、水をとこういうふうにいくわけ。でここも、ね、食べるものがあるかってありません。でも来てみるとちゃんと火が起こしてあって、魚とパンが用意してあるわけ。やっぱりこれはイエス様が私たちに必要なものをね、実は用意してくださる方だと。それは肉の糧のようにこう書いてありますけれども、魚とパン、5000人給食の時も5つのパンと2匹の魚でしたけれども、あれもただお腹がいっぱいになりましたというだけではなくて、イエス・キリストのもとに、ね、神の食卓、食事がある、霊的な食物があるんだということを教える出来事でありますけれども、これもこの弟子たちにイエス様がちゃんと必要な糧を、朝食を、霊的な糧を用意してくださる方であるということが分かる出来事であります。で11節ですが、シモン・ペテロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。普通だったらもう破れてるところだということなんですよね。で昔から153匹はっきりとね、数字が書かれているんだから、この数字には意味があるはずだと言って、いろんな人がいろんなことをね、やっぱり語っているようなんです。いくつも説はあるんですよね。でも最近ではですね、 153匹という数字そのものに意味があるというのではなくて、それほど大きな魚がいっぱい取れたと、この大きな魚がいっぱい取れたというところ、それそのものに意味があるんだと、こういうふうに考える方がいいんじゃないかと言われております。でこれもヨハネ福音書の中に同じような出来事があるのであります。というのは贅沢の奇跡と時々言われるんですけれども、カナの婚礼において、披露宴でブドウ酒がなくなった。でマリアが、母マリアが、何とかしてくださいよイエス様って言ったら、私とあなたに何の関わりがあるかって不思議なことをイエス様おっしゃるんですけれども、でも結果的にはですね、7つの水がいっぱいにですね、イエス様が美味しいブドウ酒をお作りになった、満ち満ちた、すべて飲めないほどの水瓶であります、ワインであります。であれもヨハネ福音書を見ますと、イエス様の印であった、イエス様が誠の救い主であるということの印であったと、こういうふうに語っております。6つの水瓶いっぱいに、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。イエス様が復活なさって、イエス様が復活なさってペテロの信仰を回復させるときに、その過程の中で、いっぱいの魚を取らせた。でイエス・キリストの救いは、祝福は弟子たちに、ペテロも含めて、満ち満ちているんだと、溢れんばかりだということを、この出来事を通してイエス様はお教えになったんだと思います。でペテロたちは、あの時あれほどの魚が取れたじゃないか、あんなに大きな魚があんなにいっぱい取れたじゃないか、でも網は破れなかったじゃないか、このイエス・キリストが私と共に、私たちと共にいるんだからということに励まされて、福音宣教を熱心に行ったはずなのであります。で漁に行こうと言ってペテロが漁に行ったという出来事なんですけれども、これもルカによる福音書を見ますと、やっぱり特別な出来事だということが分かってきます。それはルカによる福音書の5章なんですけれども、イエス様が福音宣教を始めになってシモン・ペテロを弟子となさるという、その出来事のその場面であります。ルカによる福音書の109ページ、ルカによる福音書の109ページの5章の1節以下でありますが、大勢の弟子たちがイエス様のところへ集まってきたので、イエス様は2艘の 船を借りて、で湖に出て、で船の上から語り始めたわけなんです。で話し終わった後なんですけれども、今日と同じような出来事がここで起こるわけなんです。5章の4節、話し終わった時、シモンに、これペテロ、シモンペテロに、沖に漕ぎ出して網を下ろして漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。なんか今日と同じような場面ですよね。これがルカ福音書の5章に記されているわけなんです。でも下ろしてみましょう。6節、そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。で船も沈みそうになったので、もう1艘の船に来てくれと言って、2艘の船でやっと魚をですね、運ぶことができたってわけです。でこの時にシモン・ペテロが、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。しかしイエス様は、恐れることはない、今から後恐れることはない、今から後 あなたは人間を取る漁師になるんだと。今は魚を取ってるけれども、今から後にあなたは人間を取る漁師になるんだと。これ福音宣教によって人々を私のところへね呼び寄せてくる、そういう働きにつくんだということをイエス様がおっしゃったのであります。なんか聞きようによってはあんまりいい響きがないか分かりません。私たちなんだ魚かって、なんだメダカか、ね、金魚みたいに私たち魚かというふうに思うか分かりませんけれども、これ例えでありまして、何を語りたいかというところからね読みますと、理解しますと、イエス様が今召したシモン・ペテロをはじめとする弟子たちを通して、ね、大勢の人たちをイエス様の救いへと招くんだと。それまでは魚を取ってたけれども、これからは人々を救いに導く働きをするようになるんだぞとこうおっしゃったということなんです。で、私たちも教会の福音宣教の働きを通してイエス様のところへ招かれているわけなのであります。それでヨハネ福音書にこの戻りますけれども、このイエス様と弟子たちの最初の関係、出来事、これをこう照らし合わせて今日のところを見ますと、ただペテロの信仰を回復させるんだっていうだけではなくて、その時にただ魚がいっぱい取れましたっていうだけではなくて、ね、これからペテロが働く伝道者としての働き、これをイエス様が共にいてくださって、もう数え切れない溢れんばかりの、ね、祝福をそのペテロの働きにちゃんと持ってくださるんだと、与えてくださるんだということを表しているわけであります。ですからペテロは あそこで私はイエス様によって許されたじゃないか、いやそれだけでなくて、あの直前あれほどたくさんの魚をイエス様の指示通りに網を下ろしたら取れたじゃないか、あれは本当に私たちが人々をイエス様のところへ招く大切な働きをするものとして、その約束、成果を約束してくださったということじゃないかと思い出したと思いますね。困難なことがあればあるほど、いやでもあの時あれほど取れたじゃないか。そうやって教会はイエス様の救いをイエス様に支えられて行ってきたのであります。ヨハネ福音書に戻りますけれども、21章の12節であります。12節、イエスはさあ来て朝の食事をしなさい、これイエス様が用意していた魚と、まあ、もしかしたら取れたのを持ってきなさいってイエス様もおっしゃいましたから、あの弟子たちが持ってきた魚と一緒に食べたのか分かりません。本当に、まあ、美味しかったと言いますか、本当に励まされた、本当に思い出に残る復活したイエス・キリストとの食事だったと思います。で、弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問い立たそうとはしなかった。もう誰ですかって言わなくても分かったわけ、それほどはっきりとイエス様は神とその救いとがご自分のもとにあるということを弟子たちに表されたわけなんです。イエス様が何者であるか、その正体をと言いますか、はっきりとこのティベリアス湖畔で表されたのであります。で、私たちはこの復活した直後の復活したイエス様にお会いするってことはないんですけれども、もう2000年前の出来事ですからそれはないんですけれども、でもトマスがあるいはペテロが経験した復活したイエス・キリストの を見る、復活したイエス・キリストと食事をしたと、そのことを信仰によって受け入れることによって、その復活したイエス・キリストが今も教会において私たちと共にいてくださるんだと、このキリストが私たちの頭なんだと、この方が生きているからこそ私たちは、ペテロが飛び込んでイエス様との関係、弟子であり続けたいとこう思った、そのイエス様の弟子でありたいということを私たちは願うのであります。生きているからこそ、復活なさったからこそ願っているのであります。そういうペテロと、そういう私たちと共にイエス様をいてくださって、さあ来て朝の食事をしなさいとおっしゃるように、私たちに必要なものを備えてくださっているのであります。ぜひそのことを信じていただきたい、このイエス様の祝福に預かっていただきたい、本当に豊かだということを知っていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの聖なる御名をあがめて心から賛美を申し上げます。ティベリアス湖畔でイエス様が弟子たちにご自身を表されたこと、またペテロの信仰を回復させようとしておられるところを読むことができまして、感謝を申し上げます。ペテロは復活したイエス様を見て、イエス様のもとへと走り寄りました。私たちも復活したイエス・キリストを信じて、イエス・キリストの弟子でありたいと願っております。どうかこの私たちの信仰をいよいよ確かなものとしてくださいますようお願いを申し上げます。またイエス・キリストが私たちのために必要な霊的な食物をいつでも備えてくださっていることを忘れることがないように、私たちを助けてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の412番を賛美いたします。